皆さんこんにちは。新刊ラジオ第49回8月14日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。もう8月もですね、中旬になってきましたね。そしてですね、明日は8月の15日、そう、終戦記念日です。第二次世界大戦が終結して、今年で61年が経ちます。まあ今はですね、もうほとんどの分野でね、戦争を知らない世代の人が中心になってきて、まあそれはもちろんね、とても素晴らしいことなんですが、日本以外の世界各地では未だに戦争している国があります。国際協力とか様々な視点で捉えれば、いろいろと意見があるのはまあ当然なんですけれども、少なくとも日本はですね、世界で唯一の被爆国です。その世界で唯一の被爆国として、戦争の悲惨さなどを伝えていかないといけないのではないだろうかと、思っています。今ですね、改憲論があったりとか、まあいろいろとね、戦争に関わる話題もあります。そういう中で、僕たちのような一般の人たちも、戦争の時には何があったかとか、被害に遭った場所や人など、いろいろなことをもっと知らないといけないんだなと、強く感じました。そうでないとね、やっぱりあの戦争に関してのなんか話題とかにね、下手に口を挟むことはできなくなっちゃいますからね。まあそうですね、有名なところではですね、広島に原爆ドームというものがあります。こういったですね、歴史を残した場所に行ってみて、考えてみるのもいいのではないかと思います。僕もですね、高校時代の修学旅行の時にですね、一回広島の原爆ドームに行ったんですけれども、まあですね、原爆ドームとですね、あと平和記念館でしたっけ、広島に同じものがあるんですけども、そこの資料を見るとですね、やっぱりこうゾッとしますね。被爆者のその姿とかね、その時は写真を撮った時はこう生きていた方がその後々お亡くなりになったとかね、それ老衰じゃなくてですよ、その原爆のその熱傷とかでやられてしまった方ですね。そういったですね、資料がたくさんあってですね、なんていうかこう暗い気分というかね、こう戦争って怖いなと思いますね。たまにですね、原爆ドームにアメリカ人かな、まあヨーロッパ系の人もいらしてるんですけどもね、まあそういう人たちもやっぱね、手でなんか十字切ったりとかしてね、本当なんかこう戦争っていうのを嫌うイメージがあります。まあ当時戦争ではね、こうまあアメリカとヨーロッパ、そして日本というのはその敵同士でしたけども、まあ今となってはこう平和を願う気持ちっていうのは、どの国も一緒なんだなと強く感じました。ね、また一度暇があったら行ってみたいなと思います。まあ新刊ラジオスタッフの中にね、広島大好きっていう人がいますんでね、広島カープだけでなくね、その戦争から立ち直った広島が大好きなんだっていうね、社会学を専攻してた大学生だった、スタッフがいますので、まあ彼と一緒にちょっと一回行ってみようかなと思っています。というわけですね、今日は真面目に話してきました、この新刊ラジオの前半、いかがでしたでしょうか。ここからはですね、普段の新刊ラジオに戻りたいと思います。今回紹介する本は、状況を見て的確に判断することがポイントとなる本です。まあいろいろですね、コミュニケーションを取る上で役立つ本ですので、ぜひぜひ、参考にしてみてください。では行ってみましょう。今回は皆さん、どんな本に出会えるんでしょうか。この日は小学生の健太くんとエリちゃん2人のデートの日です。2人は喫茶店に入りました。頼んだのは同じケーキ2つ。幸せいっぱいな感じですね。さあ、お待ちかねのケーキが2つ。あれ？でも大きさが随分違います。健太くんはケーキが大好き、大きい方が食べたくて仕方ありません。でも今日はエリちゃんとのデート。ケンタ君は考えます。エリちゃんも大きい方が食べたいよね。でもダイエット中かな。どうしよう、どうしたら一番いいかな、考えてみよう。1、エリちゃんも大きいのが食べたくて、僕も大きいのがいいと言ったら、エリちゃんは怒っちゃうかもしれない。そんなの嫌だよ。2、エリちゃんが小さいのが食べたくて、僕は大きいのがいいと言ったら、僕は大きいのが食べれて、エリちゃんも願いが叶う。これだといいな。3、エリちゃんも大きいのが食べたくて、僕が小さいのでいいと言ったら、エリちゃんは喜ぶけど、僕は小さいのしか食べれない。まあ喧嘩しちゃうよりはいいかな。4、エリちゃんが小さいのが食べたくて、僕も小さいのでいいと言ったら、 二人で遠慮し合って、なんか恥ずかしいけど、でもなんか素敵な感じだな。とにかく僕は小さいのが食べたいって言えばいいんだ。喧嘩だけはしなくて済むもんね。エリちゃん、どっちがいいっていうかな。うわ、かわいいデートですね。ということで、今回紹介する本は、換気出版より出ています、ゲーム理論トレーニングという本です。こちらのですね、ゲーム理論トレーニングと先ほどのドラマが、関係あるかどうかはですね、後々わかると思いますので、ちょっと待っててください。さて、ゲーム理論とは一体何でしょうか？聞いたことはあってもよくわからないという方も多いのではないでしょうか？ちなみに、テレビゲームとかはあまり関係ありません。ゲーム理論とは、相手の戦略を想定し、それに対して自分がどういう戦略を採用すれば最も利得が大きくなるのかを割り出すというものです。先ほどのドラマはこれを書いたものですね。つまりですね、現在の状況を考えて自分がどう行動するべきかを知ることができる、そんな便利なツールがゲーム理論というわけです。先ほどの、ドラマの例を参考に、見ていきたいと思います。ケンタ君は、先ほど大きなケーキが食べたかったわけです。でも相手のエリちゃんがどう思っているかということを考えて、嫌われるというリスクを回避しようとしたわけですね。その場合、ケンタ君にとって一番いいのはエリちゃんが小さいのを食べたかった場合で、そうすると自分が大きい方を食べられるということになります。この時の状態を、ゲーム理論では点数をつけて表します。最も都合の良い状態ですので、仮に5点とします。ですがこの時、大きいのがいいとケンタ君が言ったのに、エリちゃんも大きいのがいいと言ってしまった場合、当然喧嘩になってしまいます。これは最悪のパターンなのでマイナス5点としましょう。次に、ケンタ君が我慢して小さいケーキがいいと言った時です。もしエリちゃんが大きい方が良かった場合は、これでエリちゃんは喜ぶわけです。この時自分は小さい方しか食べれないけど、二人の関係は良くなりますのでプラス1点とします。そして最後のパターン、これは二人とも小さい方がいいと言った場合、この時は一旦意見がぶつかって恥ずかしいかもしれませんが、大きいケーキの取り合いのように喧嘩にはならないし、何よりエリちゃんの気遣いが嬉しいですね。ということでプラス2点にします。こうすると、ケンタ君は小さいケーキでいいよと言えば、最悪でもプラス1点で終わりますので、リスクが低いことになります。この時ケンタ君が取るべき行動は、大きいケーキと小さいケーキだったら小さいケーキが食べたいということになります。このようにゲーム理論というのは、自分の行動を決めるときに大変役に立つ理論です。まあデートで困ったときというのはもちろん、国家レベルの国際交渉をするときにも、有効な手段です。この本の著者であるですね、相沢明さんはですね、頭が良くなる論理パズルなどのパズル本で定評のある人です。この本は、パズル形式でゲーム理論を解き明かしたものになっていて、様々なクイズを解いていくことでゲーム理論を理解し、将棋、ピッチャーとバッターなどの身近な例を通して、ミニマックス戦略や囚人のジレンマ、そしてナッシュの均衡というですね、まあゲーム理論の中ではかなり有名な理論を覚えることができます。ちなみにですね、映画、ビューティフルマインドという有名な映画があるんですけども、こちらはですね、実はこのナッシュの均衡を作った、ジョン・ナッシュ氏の半生を描いたものだったんですね。ということで、このゲーム理論トレーニング、会社で人と交渉することの多い人はぜひ読んでみてください。またですね、読みやすい本ですので、まあ、こういった戦略ものが好きという方やですね、あとちょっと興味がある方、またですね、何か決断をするときに、いつも迷ってしまう方なんかぜひぜひ読んでみたらいかがでしょうか。ゲーム理論トレーニング。相沢明著。換気出版より、定価1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回ですね、紹介しましたゲーム理論トレーニング、こちらの方はですね、新刊 JP で、音声ダイジェストもご用意していますので、ぜひぜひそちらの方も聞いてみてください。ゲーム理論はですね、僕自身実は大学生の頃ですね、僕は社会学科だったんですけれども、ちょっとしたなんかきっかけでゲーム理論を学んだことがあります。 まあ、社会学はですね、モデル研究と言いましてですね、社会現象をなんか一つの小さなモデルにすることがあるんですけども、その際にですね、このゲーム理論に近いものを勉強することが多くてですね、囚人のジレンマなんてのはですね、大学でやった記憶があります。ただですね、今それをね、説明しろと言われたところでね、時間がないのとね、あとね、僕がうろ覚えであることがね、何よりも問題でね、今ちょっと言うことができないので、それはまたいつか、その囚人のジレンマがね、紹介できるような本があればいいなと思っております。ではでは、また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター矢島正弘でした。